スカット新宿西口店からお送りします。さて今回は投資とトレーディングに関してアカデミックで実践派の第一人者として知られています林康さんゲストにお迎えしまして、特に今回は FX の話題を中心にお話を伺っていきます。
林さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でまずね、その
テクニカルっていうと、まあ、相場を見るときにテクニカルアナリストっていうと、まあ、短期的にも長期的にもトレンドを見るっていうスタンスが多いんですね、はい、でこれは技法自体がそうなってるんですけど、でもう一つ大事なことはやっぱりサイクルっていうのを考えないといけなくて、はい、でこれはファンダメンタリストでも、まあ、テクニカルアナリストでもそうなんですけど、トレンドを見る、上がりそう下がりそうだって話になっちゃってて、はい、でサイクルっていうかシクリカルな話ってあんまりしないんですよね、はい、で今日はそれを一つ強調しておきたいと思って最初にお話ししたいんですけどね、はい、でドル円見る場合でもですね、長期的に5年のサイクルっていうのをまず考えた方がいいと思うんですよね、うん、で5年のサイクルっていうのは結構大きくてですね、例えば、1995年ですね、で1995年に、4月19日でしたっけ、はい、79円75銭ですかね、でそこまでの円高
が80円割れがあったやつですね、はいはい、
でそれからその次2000年で、うん、これも大底を打ってですね、その次は2005年だったんですよ、はい、で2005年に円高ドル安っていうかドルの底大底があって、これ5年ごとのサイクルがずっと今来てるんですね、はい、じゃあ次どこかというと2010年なんです、
ね、そして今年は2010年ですね、はい、
だから今年で、まあこういうの、まあ大きな話ですので1年ぐらいずれがあるとしてですね、はい、じゃあ去年の11月のあたりでドルの対円でね、ドルの底終わった可能性もあるということです、はいはい、ただ、基本的に5年5年5年で、95年00年、05年じゃあ次05年、09年、今010年ですね、はい、10年ですね、2010年、うん、だ2010年に、そこになる可能性がやっぱり高いんではないかというふうに思ってますね、うん、で僕はだからなんで運の話になったのかって、あんまり運の話してもまたねここでやめますけど、はい、相場やるには運がとっても大事ですよ、うんう
ん、なので皆さんあれですね、まあ、で運は呼び込むものと、う
ん、でちょっと一か八かじゃないんですよ、うん、僕が言ってるのは一か八かじゃなくて、うん、運というのは、そういうもんですということで、うん、とっても大事なんですよ、うん、
まあ運を呼び込む、運がなければいけない、運は呼び込めるものなんだという話をちょっとね、ちょっとあれなんですかね、皆さんじゃあ明日からこれ実行してくださいねっていうところまでちょっと細かくできなかったんですけど、
これあれですね、いやいやそうですよ、だから それは今とっても簡単な話で、うん、自分の思いを伝えてるかということをまず考えることね、うん、自分の周りのネットワークに、であとはその、うん、そういう人たちに分かってもらった後、じゃあ彼らのリアクションがあるかどうか、
うん、もう一つあれですよね、うんって言っちゃうとね、林さんはもう為替市場すっごい長いわけなんですけど、為替市場、まあ為替 FX、 今は FX 取引ですけど、はどういうふうに思います？
僕はねとっても面白いと思うんですよ、はい、で他にもいろいろありますよね、株式だとか商品だとかいっぱいあるんだけども、ね、僕はやっぱり相場の王者っていうかなは為替だと思ってるんですよね、はいはい、それはどうしてかっていうと、もうありとあらゆる人が関係あるんですよ、うん、地球上の人類のほとんどの人、まあもちろん本当にジャングルの中住んでる人は関係ないって言ったらそうかもしれないか知らないけど、
貨幣
経済、
ね、
貨幣経済に生きてる人は、はいはいはい、日本の中で例えば僕は為替なんて関係ないからっていうのはありえない世界で、うん、そういう意味で言うと、もうマーケットの裾野というか、これ地球上の人類全員がマーケットの裾野にいるわけですよね、うんうん、こんなマーケットはまずない、うん、で自分は為替関係ないと思ってる人でも実は関係がある。例えば日本の例えば男性でも女性でもね、死ぬまでに株式相場に関わらない人っていっぱいいますよ、はい、その関わらないままに死んじゃうって人いっぱいいるんだけど、はい、為替をだから本人は意識してないけど、うん、無関係に生きてる人ってそんなにいないですね、うん、でそういう意味で言うとこんだけマーケットの裾野が広いっていうのはありえない、
うん、まあ、直接的にこう触れやすいマーケットですね、為替はね。
で例えばサラリーマンでもどっかの人生のどっかで例えば為替に関係ある、例えば、輸出の仕事をしてたとかね、うん、サラリーマンであればほとんどの人は為替に関係しながら生きてるわけですよ、うん、最近円高になってるからどうだとかね、でだから自分のボーナス減ったのが円高のせいだとかいろいろな思いがありながら為替で生きてるわけ、うん、だから為替は普通の日本人の男性の人たちの中では横にいた、マーケットの横にいたっていう存在は、そのマーケット何かというと為替なんですよ、うん、 で株式ではそれはないなかったりするわけです、
ね。うん、まあ株式は必ずしもそのそんなにし、まあ、あの肌を感じなくても
そうですね、
過ごしていけちゃったりとかしますね。
それでそういうマーケットの広がりっていうのが、うん、まずこんなにマーケットの広がりがあるマーケットはない、他にはない、うん、それからすごいフェアなマーケットだということですね、
うん、
例えば、うん、インサイダーっていうのが存在しないんですよ、
為替市場には
しえないですよね、はい、例えばすごい秘密のインサイダー情報を持ってるとして、うん、株式市場だったらうまくいきますね。で為替で、そのインサイダーをうまく使いこなせるほど本当の完璧なインサイダーって誰がいるかっていないんですよ、うん、多分アメリカの大統領ぐらいじゃない、うん、まあ、FRB の議長もそうかな、う
ん、まあ、その政策金利に関する決定であるとかそんなものぐらいしかないですね、
うん、だから、
ね、
な
りえないですね、
日本の首相とか例えば財務大臣とかは、うん、インサイダーかって言ったらインサイダーだけど、うん、インサイダーじゃないって言ったらインサイダーじゃないよね、うん、パワーとしてはインサイダーじゃない、まあ、うまく使えば例えば昔の大蔵大臣とかが、うん、円高がいいなとか言ったりねしたのはもう昔からプラザ合意の前後からありましたけども、はい、まあ、そういう人たちと比べてそういう人たちがいっぱいいるのが株式市場ですよね。
あ、はいはい、
でインサイダーでない人が勝てるかどうかっていうとやっぱりそれは勝ちにくいですよ。規制がありますけどね今はね、
はい、
だからそういう意味では、インサイダーがまずいないマーケットであると。だから例えば銀行の為替ディーラーと僕が持ってるあるいは清水さんが持ってるあるお聞きの皆さんが持ってる情報はどんだけ違うかってほとんど変わらないですよ、持ってる情報は、
うん、
それをどうシナリオとして組み立てて今後予測してるかっていうのは違いますよ、
うん、
だからそれはもう全部一列に並んでて用意どんでやってるマーケットって他にないですよ。
うん、なるほどね、そりゃそうですね、うん、
だから本当に勉強すればさっき僕は半年でチャートが勉強したって言いましたけど、うん、その半年でチャートが勉強できるぐらいみんなに開かれたマーケットであるわけですね、
うん、
それからあと為替はですね 2way プライスっていうか、はいはい、ビットとオファーと両方